2021年3月15日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード86をお送りいたします。先週発表されました主なニュース、出来事といたしまして、5件ピックアップしております。順を追って紹介します。今回は、ちょっといつもと比べると少し YouTube が関係とかワードプレス関係が多くなってます。最初の話題なんですけれども、2021年3月8日ワードプレス .com はワードプレスストーリーズ機能を発表しました。ワードプレスストーリーズはワードプレス .com とジェットパックを使用したセルフホストのサイトに Android と iOS のワードプレスモバイルアプリでストーリーズを作成して公開できるようになったというものです。今年の後半からは、パソコンのブロックエディター、iPad でもストーリーズを作成できるようになるという計画、予定とのことです。で、おそらくこのストーリーズ、ワードプレスのストーリーズは AMP をベースにしていると思うんですけれども、ちょっとまだ実際のデモのページとかなんかを見てないのでわからないんですけれど、可能性としては AMP の可能性があります。ただし Google の AMP のチーム、 Web クリエイターズのチームの方からは何もこの発表がないというところが一つちょっと面白いところです。で、もう一つは Google の方でも WordPress 用のプラグインを作っていまして、ストーリーズのプラグインを作っているんですけれども、今回の wordpress.com の発表というのは、まずはモバイルのアプリ iOS と Android ということで、開発チームも別になっていると思われます。そういったところでもちょっと興味深いところがあります。続きまして、2021年3月9日に YouTube のクリエイター向けの情報提供を行うクリエイターインサイダーズのチャンネルの方で新しいエピソードが公開されました。今回のエピソードでは、主に YouTube アナリティクス関係と、それから米国外で収益化を行っているクリエイター向けの重要な税金関連の更新情報というものになっています。こちらの方は納税関係の情報を AdSense アカウントの方に登録する必要があるというものです。それで、これは YouTube のクリエイター、現時点での対象としては YouTube のクリエイターのみで、AdSense なんですけれども、サイトの方で収益化を行っているユーザーは、特に米国の税金の申請等に関する情報や設定を行う必要はありません。YouTube のクリエイターの場合は、米国外であっても、申告する必要があります。申告しないと最大で世界の収益の 24% ちょっとを源泉徴収されるというものになっています。可能性があるというものになっています。続きまして、これはAdSense のリンク広告に関してなんですけれども、もう事前に発表されていた通り、先週3月10日でリンクユニットは廃止となりました。広告され、すでに設置済みのリンクユニットの広告コードは、レスポンシブユニットの場合は、ディスプレイ広告が表示されるようになります。そして、固定サイズの広告コードの場合は、リンクユニットの広告コードの場合は、基本的に広告は配信されなくなって、閉じれるようであればシステム側の方で閉じるというような形での対応になっています。続きまして、2021年3月10日、Google Search Console、Google Search Central の YouTube アカウントが Sustainable Monetized Websites シリーズの新エピソードを公開しました。このビデオでは、User Generated Content、ユーザーが作成したコンテンツ、コメントやフォーラムの投稿などについてです。今回はマーティンさんがスペシャルゲストで参加していて、本当にサーチセントラルの YouTube というのは皆さん楽しげにやるという文化があって、 見ていて面白いなと思うんですけれども、主な内容としては、ユーザージェネレイティッドコンテントとは何か、コメントがサイト運営サイトに与える影響、フォーラムサイトの運営、画像、動画、ファイル共有について、オンライン デートサイト、デーティングサイトのユーザーが作成したコンテンツ、ユーザーが投稿したものについて、それからベストプラクティスと推奨事項というような内容になってます。今回もすごくよくまとまってて楽しげで、とてもいいなと思いました。最後5番目なんですけれど、これ実は私自分で今回このポッドキャストを投稿する前の段階でちょっと将棋関連の YouTube ビデオを投稿したんですけど、その時気づいたんですが、 YouTube が動画をアップロードする過程の中にチェックという名称の手続きページが突然追加になりました。先週はなかった先週1週間前はなかったんで、先週の間に導入開始になったみたいなんですけれど、これ調べてみたところ、ヘルプページにも記載があるんですが、動画をアップロードするときにシステム側でチェックが行われて、著作権侵害の申し立てを受けている動画や収益化を行う上での動画の適合性の確認を行う機能だということで、問題がなければそのまんま投稿できるんですけど、問題がある場合などに関しては事前にチェックで確認することができるというようなものです。で、この YouTube ヘルプに注意事項として、著作権チェックと広告の適合性チェックの結果は最終的なものではありませんということで、このチェックの結果で問題ないというふうに表示されていても、後で問題になるっていうことはあるということで、これはあくまでも投稿前の段階での確認作業というようなものになっています。どんどんやはり著作権に関してとか、それからプライバシーに関してっていうところは、もう近年いろいろとやっぱり一般的な認知も広がってきて、取り締まりというのも取り扱いも厳しくなっているというようなところで、一つそれの表れとなるような機能だというふうに思いました。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。ツイッターは近い将来提供開始予定のコミュニティ機能も発表しました。コミュニティ機能は Facebook のグループに似たような機能なんですけれども、ユーザーが自分の方でコミュニティを好きな話題とか特定の話題について作成したり、興味のあるコミュニティに参加することができるというような機能で、こちらもいつから利用可能になるかっていうところは明確には発表にならなかったんですけど、近い将来発表されるんではないかという見込みが強まっています。今週に関しては以上です。失礼いたします。